霊と誠をもってあなた方が礼拝を捧げるとき、私はあなた方と共にいるとおっしゃられます。私はあなた方の心に光を当て、傷んだところを癒し、また汚れたところを清めていこうとおっしゃられます。あなた方は私の前に自分自身を注ぎ出しなさい。人々にではなく私の前に自分自身を注ぎ出しなさい。私はあなた方を受け止め、全く新しく清め、また癒し、解放していこうと主は言われます。私はあなたを祝福の源としてするために召し出した。私はあなたを祝福の源として力強く用いていくと主は言います。
このあなた方は日々新しくされていることを覚えなさいと主は言われます。もうあなた方は以前のあなた方ではありません。御言葉により、賛美によりあなた方は清められ、この新しくされていくと主は言われます。
リバイバルのために選ばれ召し出された者たちよ、私はあなた方をリバイバルのために呼び出し導いたと主は言います。かつて語られた約束の言葉、長崎の小さな教会からリバイバルが起こると言われたその言葉はその通りに成就すると主は仰られます。あなた方が信じるならその栄光をこれからあなた方は具体的に見る。あなた方は驚くであろう。あなた方は神の栄光を見て驚くであろう。あなた方はそのリバイバルの日を、リバイバルの恵みを、リバイバルの祝福を全世界に持ち運んでいきなさいと主は仰せられます。God did work in for my good. God did work in for my good. For my good. For my good. God did work in for my good. Yes, he did it.God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, he did it. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。集われた人一人を感謝します。インターネットを礼拝されている人一人をありがとうございます。長崎イサム教会の親睦者であるイエス・キリストご自身が長崎イサム教会で牧会しかさっている日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が豊かに語り導いてください。私たちはあなたを待ち望みます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。はい、それでですね、この聖書の話に入る前に、今日の聖書ちょっと変わるから促しがあるからも簡単に話しますが、先週は宮崎に行ったんですね。鹿児島に行って水曜日に、それから木曜日には宮崎、水曜日には鹿児島と佐賀に行って、木曜日には、木曜日なぜ行ったかというと普通休みなのに、その今週ちょっと妻の入院と手術がありますので、振り返ったんですね。で木曜日宮崎行ったんですけども、宮崎で吉田南牧師が長崎にいた頃の証をしてくださいました。かつて何度も話した証ですけども、彼の口からなんか生き生きと話を聞いて、最近吉田南牧師がね、変わってきたんですね、いい意味でね。メッセージに自由さが出てきて、本人から、ね、聞いてきて、で鹿児島の時も彼はファーストフードを働いたわけですけれども、鹿児島で長崎の時も、ね、で彼は想定を休んだことがない。で、11時ぐらいから1時って言ったか2時って言ったかな、なんかぐらいまでがピークなんですって。でピークが終わった後にアイドルタイムというのがあって、本当にお客さんが来ない。で来たとしてもサイドメニュー、チキンは売れないで、なぜか知らないけどハンバーガーばっか売れるって言ってましたね。サイドメニューばっか売れるんですって。でそういう時間帯になると、でその時は18ピースしか作らない。でそれ以上作らないんですね。ってのは売れないから、1時間経ったら2時間じゃなくて1時間ですよね。1時間経ったらもうそれは廃棄しないといけないってことですね。それであと18ピース作るんですが、想定を休まない彼はこう作りながら、こう、ね、眠いながら作ったとかですね半分ね、うとうとして。で36ピース、つまり2倍作った、ね、セットなんでしょうね、きっとね。であって気が付いたら、ああと思って慌ててしまったと思ったけども、店長にね、ちゃんと連絡し、すいませんって言ったら、店長に怒られたそうですね。で怒られて戻ってきて、それで彼はですね、そうだ、全部生きしてくださるから、神様になろうと思って、まず悔い改めて、これを彼ははっきり言いました。まず悔い改めて。眠ってしまった自分を許してくださいってね、まず悔い改めて、想定に行ったから眠ったんですとか言い訳しないで、まず悔い改めて、それから 本当にすみませんでしたって、それから感謝をして、でこうなってしまったことを感謝をして、それから神様どうかこれを全部売ってください、私の道でしたけどお願いしますって言ったんです。ってそしたら心のうちにはっきりと私が全部売ってあげようってはっきり来たんですって。心のうちに、あ、よかったと思ったら主は言われたんですね。だから店長に、あのこの彼がクリスチャンということを知ってますからね、あの店長に、私の信じている神様はこれ全部売ってくださいますって伝えに行きなさいって言われたんですって。と思ったんですって。だけどあのはっきり神様から来るからもう行くしかないと思ったって言ってましたね。それで店長のところにまた行って怒ってんですよ。でもっと怒るだろうなと思ったけど行ったら案の定ですね、呆れ返られてですね、もう分かった分かった、早く持ち家に戻れって怒られたわけですね。で1時間なんですけど45分間客は一人も来なかったそうです。で客が来るとチリンチリンってなるんですって。なんかね45分が経ったから鳴り始めたんですって。で最初壊れたんかなと見たらいっぱい客が来てると。でもこの時間帯は普通アイドルタイムでそのサイドメニューばっかり出てくのに、あのピース、10ピースとか5ピースとか15ピースってどんどんこう大量にチキンが出てくるんですって。びっくりして、で慌ててやってると店長が、もう16ピース、もう16ピースって言うんですよね。それで結果的にはですね、16じゃ18ピースか、ね、結果的にはさらに36ピースが全部で72ピース売れたんですって。でその全部が売れて、その、まあ、アイドル時間のピークになってしまった。そのピークが過ぎた時に店長がやってきて、さっき起こって本当に申し訳なかったってね、あなたがね作ってくれてたからお客さんを逃さないで死んだって言って、もう一つはお前の信じてる神様はほんまもんや、本物やなって言ってですね、イエス・キリストを信じたんですよ。これ実はですよね。で、すごいなと思いますよね。やっぱ皆さんね、世の中って数字が全てなんですよね。ちゃんと神は結果を出されるんですね。お見事だなというふうに思いますよね。というのはね、主は生きておられるんですね。で、彼言ってました、その追加のピースを作るときね、涙を流しながら作ったって。神様に感動で、神様に感動して愛の上に涙を流しながらしたことありますか。いやね、これが神です。そうしてください。で今日の説教いきますね。かかってくるからね。今日のメッセージのところで後半お話したいですけど、一応前半も説明します。それからすぐってのは5000人の給食です。この前は5000人の給食をした後にイエス様は弟子たちを強いてって書いてある。これはまあ無理にと言っても言葉ですね。他の訳では無理にと訳してるから、強いて船に乗り込ませた。イエス様が強いて船に乗り込ませて先に向こう岸に行かせて、でその間に群衆を解散しておられて、自分は一人で山に行っての祈られた。なぜかというと、ヨハネの群衆にはイエス様をなんか祭り上げようとすることがあったと書いてあるね。イエス様はそれを拒まれて一人で神と交われた。どんなすごい奇跡をした後も神様は一人で交われたんですね。これ覚えといてね。これから皆さんを通して奇跡が起こります。神の泡が起こります。人はわーって祭り上げようとしますが、さっと知りといて神と一人で交わってください。そうすると栄光は続きます。日本人は特に人を祭り上げようとするから、よくよく気をつけてください。大きな技の後は必ず知りといて、人ではなくて神と交わるね。すみませんね。でそれでですね、あ、こっち見て話をしましょうね。そしたらですね、ところが強いて船に乗り込ませて弟子たちは行ったのに、向こう岸に向かって24節、しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。つまり向かい風で、ある程度で行ってから悩まされたんですね。すぐに向かい風が吹いてくれば戻れば芝居なんですけど、ある程度行ってからなんで、これは前にも行けず後ろにも行けず日もさっちも行かない。これさらっと書いてあるけど、彼らは外来語のプロですから怖かったと思います、本当に、ね、で前にも後ろにも行けずこう。でも面白いですよ。イエス様が言うから船に乗って、強いて船に乗り込まされて、イエス様が無理に押し出したんですね。私たちはね、神様に言われて、神様から押し出されてしたからのにもかかわらず、日もさっちもいかなくなることってあるんです。神の言われた職場なのに、上司は厳しい、同僚は冷たい、後輩はひどい、どうすりゃいいのさ、しあんばしじゃないけど困っちゃうわけですよね。でそうしたらすぐに、あ、見頃間違えたとか言ったけど、ちょっと待った。神様の御心であったからとして、いつも順風満帆とは限らないのです。そういう時もありますよ。 この時みたいに主が強いて船に乗り込ましたのに向かい風が吹いてきて、しかも最初から吹きはすぐ戻れるのに途中から吹いてきたからもう前にも後ろに向けず本当に困ってたわけですよね。で怖かったと思います。外来語知ってるから逆に。で私の人生にも主が言われるから導かれていった、主が言われるから従ってきたのに前にも後ろに向けない困ってしまう状況ってあるわけですよね。さっきの話で言えば吉田美奈牧師は争点にきちんと来てたんです。そして全く文句言わずアルバイトに忠実に行ってやってたんです。で争点にきちんと来てるからやはりアイドルタイムになってふーっと眠くなってピークを過ぎた後にピークがバーッと動いてピークを過ぎてホッとしてやったんですね。そういう状況なんですよね。ところが面白いですね。その時どうなったかというとまず一つ目ね、24節25節すると困ったところ夜中の3時ごろ、真夜中ですよね、イエスは湖の上を歩いて彼のところに来られたと。夜中の3時まで来てないってことなんですね。それまでイエスさんを祈っておられた。で夜中の3時ごろ本当に怖いですね。草木もんで見る内密度ってやつですね、ね、本当に怖いと思うんですけど、その時にでイエス様が来たわけですね。で実はどうしたかというとね、まず一つはね、これね、イエス様は必ず助けに来てくださるんです。必ず助けに来てくださるんです。必ずあなたのところに来てくださいます。あなたは本当に困っている時、主は見捨てられません。時々遅いと思うことがあるかもしれませんが、この時も中の3時だから、でもそれは一番良い時なんです。私はせっかちだから慌てるけど、で必ず助けに来てください。今度来てくださった。ところがね、弟子たちはイエスが湖の上を歩いてきたわけです ね。だからびっくりしてですね、幽霊だって言ったわけですね。でこれ理由があって、ガイラヤ湖畔、この地方ではガイラヤ湖の湖上に湖の上に幽霊が出ると言われた。日本はお墓で三角形をつけてこう手をちょっと上下にして裏飯屋と出ると、裏飯屋表屋パン屋とか言って、ね、つまらないですけど出ると言われてるんですが、しかし昔ね、今時の人はそんなこと言わないでしょうね、昔の人はね。で何かというと当時はガイラヤ湖のように幽霊が出ると思われた。でしかも夜中の3時真っ暗で波が溜め立ってて恐れてたわけですよ、もともと。そこにふーっと人がいらしたら、まさかイエス様が湖を歩いてくるなんて思ってないでしょ。我々は知ってるからね、冷静に読んでるけど、普通これ驚きますよ。それイエス様だって思えなかったからといって責めれないと思うんですよね。彼らは驚いたんで、書いたらね、怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫ぶ声を上げた。いやー、揺れな、出た出た出たってやつですね。これね、いつか動画作りたいですよね。出たーとか言ってね。誰がこの時のキリスト役をするかということですけども、幽霊ではですね、怖かったと思います。本当に怖かったと思いますね。で面白いのはイエス様はすぐに彼らに話しかけて、しっかりしなさいというのはあちらに書いてある、安心しなさいとも訳せる言葉です ね。安心しなさい、大丈夫だよってことですね。しっかりしなさい、私と恐ることはないって言ってくださったんです ね。やっぱりイエス様って愛の方ですよね。人によったらですね、自分を幽霊と間違えられたらね、何助けに来たのに言うと間違えてって一言脅してやろう、恨めしやとか言ってね言ってから人々なんですよね、人間ってね。でもイエス様はすぐに、いや安心しなさいって、しっかりしなさい、安心しなさいってこと、直訳はね、安心しなさい、私だから恐れないでいいよってこと言ったんですよね。やっぱりイエス様だと分かったらほっとしますよね。あ、これ助かったと思ったと思うんですよ。皆さん本当に困っている時、はっきり主が来てくださったら、主がこう何言葉をくださって、主が言われたら、あ、よかったと思いませんか。この時ね、本当に弟子たちはほっとしたというか、あ、助かったと思ったと思うんですよね。だからね、国家規模の説教なんですよ。でみんな思ったと思うんです、十二弟子みんなね、十二弟子とか船に乗った人はね。ところがね、気になるからね、ところがですね、ペテロだけはですね、言うんですよ、28節。するとペテロが答えていった、主よ、もしあなたでしたら、このあなたでしたらってのは強いてないんじゃないですよ、あなたですよね、だったらって意味ですこれね。私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいって言ったんですね。まず素晴らしい点は一つ、あいつさんも歩けたら私も行こうって言ってないんですよね。あなたですよね、そしたら私にも水の上を歩かせてください、あなたのところに来いって、あなたのここまで来いって、これはイエス様のところに来いって意味ですから、私のところに来いって言ってくださいって言ったんですよね。ペトロだけなんです。でペテロだけは求めたんです。これね、考えたらね、普通じゃないですよね。 まあ、エッセムが水を浴びてきたこと自体もちょっとびっくりした、ね、幽霊と間違うぐらいだから驚いたわけですけども、その時にじゃあ私も歩かせてっていう発想がねペトロにはあった。他の弟子にはなかった。他の弟子はなかった、当たり前です、それは普通です。ペトロだけは自分だってエッセム歩くんだって歩けようと思ったってことなんですよ。でもペテロはアイアムヒューマンビーング、人間なんです。人間は水を歩けないのです。右足が沈む前に左足を前に出し、左足が沈む前に右を出せばいいんですけど、そんなことはできません。浮くんですよ。浮くけども歩きはできないんです、ね、ところがね、ペテロは求めたんですよ。イエス様は病人を治しました。生まれつきの足ない、足ないって言葉はあれかな、今は。まあ、車椅子、今で言えば車椅子の人を歩かせました。見えなかった人を教員にしました。もう目の見えない方は視覚障害者の目を見えるようにしました。今で言えば、がんとか不治の病を癒されました。イエス様は一言で話されました。イエス様、私もさせてくださいって本気で求めてますか？本気で神に願ってますか？イエス様がなさった技、それに勝る技をなすってイエス様が言われたんで、その通りに本気で神に求めてますか？主ならできるって信じて求めてますか？主は私がなした技、それにも大きな技をするって言われた。そう約束された。だからイエス様、あなたがしたように私にもさせてくださいって求めてますか？いや、とんでも私なんて罪深いし、汚れてるし、こんなんだから無理だって思ってませんか？それが不信仰なんです。言い換えたら傲慢なんです。我々がどんなにやったって、地上にいる限り罪人なんです。どんなに清めて成果されても栄華はされません。ええか、よっけよ。時々冗談いないと眠られるから。栄華なんてされないんです、天国行かない限り。申し訳ないけど、どうしようもない罪人なんです。人と比べたら触るでしょうけど、神の前に出たら似たようなもんなんです。はっきり言って。でも、信じる者を通してと言われたんです。どうしようもないし、全く正しくないし、全く値しないけど、イエス・キリストの十字架と復活があって、主はここに生きておられるから、どうです様、させてくださいって信じて求めるなら、できるに決まってるんですよ。で、この教会は、ペテロのように、奇跡を信じて、ペテロのように水を歩くことを願って求める教会なんです。その教会に来て、ペテロを笑って、バカじゃないかと思ってる人いませんか？他の教会行ってください。あの、ね、笑われてもバカにされても求める人が神の栄光を見るんです。私はね、悔やたまたんですよね。イスラエルから僕自身はね、ところ構わず、場所構わず、相手構わず、病人と見ると手を置いて祈る。まあ、もちろん僕自身がね、祈っていいですかって聞くことがあるんですけど、なんか聞いたら隣の人にはね、なんか聞いて、それ以来ね、もうそれでお祈りしましょうって必ずですって聞かないででもね、祈ってそうですね。いや、まあそこまでやるかなと思ったけどね、足悔やたみました。主の愛を示すことにおいて慣れてますか？主を愛を示すことに慣れてますか？身についてますか？身についてないからなかなかできないんです、恐れて。それを繰り返し神の求めてやっていったら慣れるんですよ。愛することに慣れてください。奇跡を行うことに慣れてください。ペテロだけは求めたんです。主は私に命じてくださいって。しかもやっぱ素晴らしいのはね、あいつも歩いてる、俺も歩くなんて言ってないんですよ。命じてくださいって、主が言葉をくだされば歩けるから命じてくださいって求めたんですよ。主の言葉なしにはできないことを知ってたんですよ。でも主が語られればできるって信じたんですよ。イエス様の力、イエス様の権威、イエスキリストの言葉には力があってその通りになると信じてたんですよ。あなた信じてますか？主の言葉はその通りになるって。なぜ主が奇跡をなされないか。不信仰です。祈る方の不信仰、祈られる方の不信仰。ペテロは求めたんです。考えてみてください。水回りって何なんですか？ペテロがイエス様を助けに来たから分かりますよ。なんでペテロがイエス様のところに水を回りしてあるんですか？そんなことやめても私が行くってもしまいじゃないですか。お前 You are human 人間だ、あなた歩く人がない。周りもね、 バカじゃねえかって思うと思うんだよ普通ね。でもイエス様は一言も言わなかった。イエス様は笑わなかった。なんであなたが歩くなんて言わなかった。即座に言われた。来なさいって。ペテロが本気だったからです。ここはね、ペテロはね、溺れた話ばっかりされるんですよ。でもね、他の弟子たちは溺れないんです。何とか知ってますか？歩いてないからです。恥もかかないでしょう、言わなければ。失敗もしないでしょう、祈らなければ。もっと恥をかいてください、キリストのために。もっとキリストのために非難を受けてください、主に従って。ああ、クリスチャンって立派ね、言わねって。そんな評価受けてるか、聖書の弟子たちがどこで受けてますか？評判が良かったって書いてあるけど、必ずその後非難でしょう。でも弟子たちはキリストのように恥ずかしめたことを喜んだって書いてあるでしょう。そんなにその評判が怖いですか？キリストの弟子っていうのはね、キリストの名のように恥ずかしめることを喜ぶんです。私ね、ある時ね、名前出しませんけどね、まあ、ある方 のご主人がノンクリスチャンで、長崎県に他県から来られてるんで話をして、で最後やっぱり信じなかったんですね。でその後ね、かなり迫害があったんで、私はまあ、その方の実家に、ね、用事があっている時にね、ちょっとねかなり言われてね、あと仲裁に入ったその方の兄弟入ったんですけど、ね、ものすごい喜びが来たんです。その時本当にキリストによってこうあっきりイエス様を伝えてぶつかられて、あ、キリストによってこう福音のように迫害を受けるって、うわすごい、やっとこういう領域に入ったのにすごく嬉しかったんです。その時、ね、ペテロは求めた。そしてイエス様は即座に答えられた。29節、イエスは来なさいって言われたの。そしてそこでペテロは船から出て水を歩いてイエスを見た。これ本気だったことですよ。言葉さえあれば歩けるって信じた。で本気で求めたから、イエスさんはペテロの本気を分かって来なさいってすぐ言われた。その時にペテロは船から出て、これいつもようにね、野見山光一君が教えてくれました。私聞いたのに向こうから教えてくれた。キャラ僕ね、船に乗ってる、船乗りに乗ってね、船は守りの、船にいる限り大丈夫。船から出るってことは死を意味するって。ましてこう海の中ってね、特に嵐なんか降ってたらもう絶対そうだって。これ船から出たってのはすごい命かけてるんですよってこう教えてくれたんですよ ね。でこれはね、すいませんね、こっち見て話さないとね、ちょっと話があれになる、ね、本当にペテロはね、船から出て、つまりもう死んでもいいなと思ってます。死ぬと思ってないからね。でも本当にイエス様の言葉にかけてるんですよ。これで歩けるって信じてるんですよ。で船から出てイエス様の方に向かって歩き始めた。歩いたんです、水の上を。ところがね、これね、風を見てってことは、つまり風って見れないと思うけど、まあ音を聞いたんですけど、ふって目がイエス様が映ったんですよね、風にね。イエス様を見て歩き始めて、本当に奇跡を信じて歩くのに奇跡が起こってたんだけど、あ、私がね、ここを見てこう、ね、メッセージ乗ってきたんだけど、ふって横を見るとね、はーって沈むんですね、説教がね。何かっていうとね、これはね、イエス様から目がそれた結果、風を見て、あ、あ、湖知ってるでしょ、外来語よく知ってるでしょ、あ、こんな嵐の中で歩けるわけないって思ったんですよ。で、それはまともなんですよ、普通で言ったら。普通で言ったらまともなんですよ。人間は歩けないから。その瞬間沈んだんです。イエス様から目が離れて神の言葉に立たなくなった瞬間アウトなんです。でもね、信仰の歩みってね、キリストの身を見つめ、神の言葉に立っているときは奇跡の上を歩けるんですけど、そこから離れたら沈みます。まあ、感謝をしているからその時感謝すればいいんですけど、その不信仰に沈んだ場合は感謝とともに、まあ、悔やみも必要ですけど、主に助けも頼む。この時ペテロはどうしたかって言ったら、ところが風を見て怖くない。また怖くなって。面白いですね。怖くなる時って大体不信仰ですよね。怖くなり沈みかけた。ズブって 沈んだとかに沈みかけたんですね。ズブズブってね。でペテロの見てごらん、ね、その瞬間、主を助けてくださいってね、これね、上品に言いませんよ、主を助けてくださいってね、助けたー ーって叫んだと思うんですよね。あの小内雄二牧師が、手に帰った小内雄二牧師がその、ね、7階建てぐらいの上から20メーターぐらい上からドバーンって波が来てね、もう時ね、もう大声で絶唱したってね、カスカスカスカスカスって絶唱したって言ってましたよね。本当にそうですよね。今度怖かったと思う。それじゃなくてもね、波がこうなったのに、あーって思った瞬間、助けてーって言ったのに、一緒に助けてってね。そしたらその瞬間、イエス様はすぐに助けてくださった。そこでイエスはすぐに手を伸ばし、彼を掴んで言われたって。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。いつもこの信仰の薄い人はなぜ疑うのかっていうのをよく言われるんですけど、その前にイエス様は手を伸ばして掴んだんです。人だとね、悔やめろ。悔やめなきゃって、何不信仰なって悔やめないって、ドブドブドブドブ、まだ悔やめない、まだ悔やめないの、もう仕方ないなって言って悔やめたってこう言ってたわけなんです。なおしない、まず手を差し伸べて助けたんです。でもはっきり言いました、どうして疑うんだって、不信仰なんだって。罪をあやふやにしません、不信仰あやふやにしません、でも助けたんです。でいつも言いますように、信仰の人だと言われた。でもこの後ね、2人が船に乗り移るって書いてることは、こう海に半分沈めたままね、こうやって持ってたと思わないでしょ。そんなことしない、もう一遍引き上げて、今度はイエス様が手をしっかり握って水の上を一緒に歩きながら船に乗ったって、そう考えるが自然でしょ、そう考える方が。ということはペテロは信仰によって一度目は歩き、二度目は不信仰に落ちた結果、主に手をつないでもらって水の上を歩いたんです。ペテロだけは水の上を二度まで歩いたんです。一度は信仰によって、もう一度は彼は信仰だったけど、神の憐れみによって、イエス様に手を引かれて水の上を歩いたんです。他の弟子たちは水の上を歩いてません。見てただけです。いや、人の証しを聞くのは素晴らしい。神を褒めたたえましょう。妬んだりする愚かなことは絶対しないでください。次は私だ。神様、私にもってもっと大胆に死に求めればいいんです。ペテロはイエス様した時に求めたんですよ。私の水を明かして、あなたを生かしてくださいって求めたんですよ。そういうことを求めていると、時々に人がね、すごいなって言いながらね、バカにしたりですね、なんでそんなことが必要なのと言ったりしますけど、主がね、あなたにそれが必要じゃないと別ですよ。それはね、その場合でも3回ぐらい食い下がってください、ね、でも神様がおし言って、あの人のことじゃなくて神様に求めればいいんです。ペテロは求めたら即座に来なさいって言われて、その言葉に応答して従った時は奇跡の中を歩いていったけど、イエス様から目が離れて風を見て、瞬間神の言葉から離れた、その瞬間沈んだんです。なんかすごい、なんかペテロって正直ですよね。人間代表ですよね。ね、でも助けてくださいって主に言ったらすぐ助けてもらったんですね。なぜ沈んだかって、はっきり信仰の薄い人だ、なぜ疑うのかって書いてある。でこれが普通なんですけど、主に目を向けて言葉の上に立ってるときは奇跡が歩けます、ね、これどうね、あの覚えておいてほしいんですね。で、まあ、あの移ったらみんながびっくりして、船の中にいた者たちをイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言ったと。で今までだって神のことを信じてたんだけど、水の上まで歩ける、自分だけじゃなくてペテロまで言葉を命じたら歩ける、沈んだら助けてまた歩ける、その光景を見たときに、この方はちょっともう私の思いを超えていると思ったと思うんですよね。そういう感動を皆さんは持ってますか。こんなことまでできない。さっきの雨の話、台風直撃してるときに増えて、でも大雨降っててね、9時からピタッと雨がやんで12時までやんで、帰った瞬間またドバーッと降るんですよ。1回じゃないんですよ。自分の仕事だけじゃなくて息子のため、長男のために祈ったら止まっちゃって、あの奥さんと、ね、次男坊がびっくりしたぐらいで、ね、こういう奇跡が起こるんですよ。ちょっとすごいですよね。私もう一人知ってるんです、この人、こう同じことね、熊本にいたかる方なんですけどね、知ってるんですね。昔若手職してて、ああすごいですねと思ったけど、ね、もしあなたにもそういうことが必要なら求めてみたらいい。逆に雨が来た人もいるでしょうからね、その人はね、雨を求めればいいですね。ね、確かにあの雨降らないと困る人もいるからね。で、まあ、もう時間だからもう終わりますけども、あのさっきの吉野峰牧師の話で言えばね、彼は神に求めたんですよね。 神様に感謝して、悔い改めて感謝して、神にね、これはね、失敗したけど売ってくださいって言ったら、神様が売ってあげるよって言われたの。奇跡ですよ。言ってました。この時間に売れっこない。だから店長が驚いてね、イエス様に言ったの。もうそれは、っていうかこの時間はアイドルタイムなんだ。しかも、18ピースでも本来多いんです。ちょっと多めてくるから。そして、サイドメニューばっかなんで、オーダー、人が来ても。ところが、45分来なかったのに、本当に最後の15分間でダダーッと人が来て、しかもみんなチキンを頼んで、あっという間に売れて、36ピースじゃなくて2倍の72ピース売れちゃったっていうね、ありえないことが起こったんですよね。でもその鍵は何かっていうね、彼が祈った後に、主人から言葉をいただいた時に、だから伝えに行きなさいときね、本当に信じてたら伝えに行けるんですよ。だって売れるんだから。伝えに行ったんですよね。案の定、逆上しましたね。それは普通ですよね。当たり前だと思いますね。何言ってんだお前って感じでね。ところが、神が結果を出されたんですよ。で逆転したんですよ。なんで、主に言葉を求めて語られたらね、その言葉に応答してください。あなたも水の上を歩けます。あなたの人生にも奇跡が起こります。神にエコひいきはありません。全くありません。神は一人一人を命をかけて愛されました。イエス・キリストの十字架はあなたのためです。誰かではありません。あなた一人しか地上にいなくてもいつもいいように、そのあなたのために父なる神はイエス・キリストをこの地上に使わせて十字架につけるほどにあなたを愛されたんです。そして復活された主があなたの地に来られるんです。と、あなたは信じてますか？ワンノブデンじゃないんですよ。イエス・キリストはあなたを愛されたのです。あなたに言葉をくださるのです。あなたに奇跡を表されるのです。ペトロのようにあなたが主に奇跡を求めれば、言葉を求めれば、神は語ってくださり、あなただって水を歩けるのです。そして周りの人がそれを通して、素晴らしいことね、神様、このことこそキリストだって、イエスはキリストだって信じたんですよ。ますます。ペトロすごいなじゃないんですよ。イエス様は素晴らしいって信じたんですよ。溺れてよかったですね。これね、歩き切ったらですね、ペトロの信仰とか始まるんですよね。私が元いた母教会でね、川辺定期っていうね、大正にかけてのすごいリバイバリストがいたんです。300人入る街道を満杯にして何回も礼拝した人なんですね。でね、年取ったね、私が幼い頃ね、いつも言ってました。川辺定期の信仰、川辺定期の信仰っていつも言ってました。こんなものはいらないんですよ。イエス・キリストが見られるんですよ。ペトロは失敗してよかった。なぜか。弟子たちはイエス・キリストをますます崇めたんです。イエス・キリストを眺められるならいいんです。ペテロは水を歩いて、奇跡を行って失敗もしたけど、また歩いて、そして弟子たちみんなが神を恐れて神を崇めた。あなたの奇跡を通して神が崇められますように。主は素晴らしいと言われますように。そういうね、素晴らしいね、奇跡をね、共に見ていきたいと思いますし、主はそれをこれからなさりたいんです。どうしたかわかりますか？リバイバルが本番に入るからです。まだリバイバル起こっていません。霊的には起こってるけど、実際にはこれから約束されたリバイバルが来ます。この長崎の小さな教会からリバイバルが始まります。そのためにあなた方、私たちとしては召されました、呼ばれました。ペトロのように主に求めましょう。ノンクリスチャンの人たちが、まだ神を信じた人たちが、あなたの信じている神は誠の神だ、私のために戻ってくださいってそう思わずも言いたくなるような神の奇跡と癒しと栄光を求めましょう。そして神様に語っていただいて、その言葉に応答して、それを表していきましょう。あえて言いますね。いじけてる時間なんかありません。人と比べてる時間もありません。妬んでる暇なんてありません。時は近づいてるんです。よそ見しないでイエス・キリストだけを見上げて、もっと奇跡を大胆に求めてください。もう人なんてどうでもいい。イエス・キリストに求めて、魂されてない魂のために、あなたの人生に奇跡を、もっと奇跡を、もっと奇跡を神に求めてください。クリスチャン同士でくだらない妬みや競争や、そんなことはどうでもいい。人なんてどうでもいい、ある意味で あなたの人生に神の奇跡を求めてほしい。それを分かち合えばいいのです。妬む人に妬ましてください。取り扱われたらいいんです。その人はまだ神を知らない人が、本当にあなたの神は本当の神だって、本当に困ってる人はね、なんでこんだけ信教宗教がこれだけ叩かれても入るか分かりますか。本当に困ってる人はね、藁をもすがりたいんです。でくだらない藁、悪霊の罠、先という罠にかかっていくんです。孤独な老人が多いから、本当に痛んでる人は藁をもすがりたいから。イエス・キリストは藁じゃないでしょう。イエス・キリストは確かな希望、確かな光、本物の救い、永遠の救いでしょう。誰が明かしするんですか。イエス・キリストを信じているクリスチャンが明かしないで誰が伝えるんですか。なぜ伝えられるか。あなたが奇跡を見てないからだ。あなたが神の愛を昔体験しただけで今見てないからだ。どうしてか。求めないからです。願わないからです。人のことばっかり気にして、あなたの人生に気が起こると求めてますか。水を歩いてますか。目を覚ましてください。目を覚ましてください。イエス・キリストなんて懇願します。目を覚ましてください。神の言葉に目を覚ましてください。この教会はリバイバルに召された教会なんです。リバイバルのために来たんです。リバイバルのために建てられたんです。誰かじゃない、キリストがリバイバルのために使わせてくださって、リバイバルのためにこの教会を建てられて、リバイバルのために立ってる教会なんです。そのための避難も中傷も受けるべきなんです。程よい評価とそこそこの成長ではなくて、リバイバルという明確な使命と目的を持って建てられた教会なんです。どうそのことを、ね、覚えてほしいと思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。あなたは水を歩いて彼らを助けに来られました。助けに来てくださる主です。私たち一人一人みんな誓った困難にいると思いますが、その困難の中であなたは助けに来てくださる主です。まさかの水に歩いてきたのでペテロたちは驚きましたが、ペテロは即座に言いました。私も水に歩いてあなたのところまで、あなたのところまで来いと命じてくださいって。あなたはすぐに言葉を与えてペテロは水に歩きました。もちろん不信仰になってよそ見をした結果進みましたが、すぐに助けてあげたあなたは二度ペテロを歩きました。私たちは信仰の歩みをし始めても弱さがあってふっと失敗することもありますが、助けてくださる主よ、もっと大胆に死ぬ言葉を求め、もっと大胆に踏み出して、それこそ命をかけて踏み出してあなたの奇跡と栄光を見るものとしてください。そして主様、この地に、そしてこの国に、この時代に起こるリバイバルをはっきり見ていく教会として、その火を受ける教会として召された使命を全うできるように、主言葉をくださり、踏み出させてくださり、導いてくださることをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると言われませんので、まずくやってみましょう。何をしてほしいのですかって主は言われました。なんか奉仕をすることがあなたのなんか、それで信仰を保っているところがあります。あなたは向きを変えなさい。霊的な目を覚まし、実際的な目を覚まし、奉仕をすることが中心ではなくて、それはとっても大事な素晴らしいことなんです。だけど中心軸がずれています。神との生きた交わり、礼拝、御言葉、そこに中心を置きなさい。その時にあなたの奉仕は変わってくる、生きた奉仕となってくると違います。言い訳ばかりしたことを真剣に悔い改めなさい。間違ったものを金繰り捨てなさい。明らかに間違っているものをいつまでも握っていてはいけません。それが神の働きの妨げをしています。それを捨てなさい。敵である悪魔はあなたの年齢、あなたの状況、あなたの体力、いろんなことを理由に否定的な言葉をこれでもかこれでもかとあなたに浴びせかけてきます。愛する子よ、御言葉にしっかりと立ち、徹底して御言葉を語り、私の言葉を求めなさい。私はあなたに喜んで語ろう。毎日語ろう。朝ごとに語ろう。 もっと期待して御言葉を読み、もっと期待して私に求めなさい。私はあなたに語り、そしてあなたを導くと知られます。癒しのために、また解放のために祈ります。病気がある方はそこにいておいて、痛んでいる方はそこにいておいて、自分が良い方は愛する者のために、誰かのためにお祈りください。天のお父様、イエス・キリストって祈ります。痛んでいるところ、病んでいるところ、心、体、霊を触れてください。手を置いている場所、思い浮かべている人に今触れてください。イエス・キリストによって心と体を癒されるよ。イエス様って、痛みを消えてなくなれ。喉の舌とか喉に痛みがある方は癒されよ。耳を今イエス様って命ずる。補聴器なしでも当たり前に普通に聞こえるようになれ。すべての周波数が正しく本来あるべき姿で聞こえるようになれ。気分に振り回されたものを悔い改めなさい。そして気分ではなく言葉によって生きる、それを真剣に求めなさい。甲状腺がんとリンパにあるがん、イエス様って命ずる。完全に消えてなくなれ。肺の痛み、圧迫、イエス様って命ずる。今消えてなくなれ。壊死した心臓、今です、今生き返れ。脊柱管狭窄症、イエス様って命ずる。完全に癒されよ。腰に触れてください。腰を治れ。低体温を完全に癒してください。癒されよ。躁鬱病を完全に治れ。不安神経症、癒されよ。統合失調症、完全に癒されよ。なんか ゲームですかね、なんかゲームに依存している依存、この依存症を完全に断ち切ってください。なんかもっとその人にとって喜びとなる生きがいとなるものを洗ってください。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前をお祈りします。アメン。チェックしてもらっていいですかね。なんか変化を感じた人いますか。明らかに、はい、はい。でオンラインしている人で何かあったら教えてください。いつも言うように、誰かのために乗った人は必ずその人に連絡をして、変化してたら教えてください。してなかったらすぐその場であなたが祈る。で期待してくださいね。期待してくださいね。本気で期待してくださいね。その時にね、技が起こりますのでね。はい、主に感謝したいと思います。ハレルヤ。あ、感謝するときはね、あーってやらないで、逆で考えてください。あ、ありがとうね。はいはい、ありがとうありがとうって言われて嬉しいですか。腹立ちませんか。本当に神様に感謝するときは心を込めて真剣にやってください。神様に感謝しましょう。はい、じゃあお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子稲が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。